ございます。今日はエレミアの44章と45章です。神が私たちに与えてくださっている希望について、この箇所を通して一緒に考えたいと、また学んでいきたいと思っています。一言になります。天のお父さん、どうぞこれからのこの学びの時をあなたが導いて祝福してください。ここにいる一人一人、一緒に学ぶ一人一人の理解をどうか助けてください。知性でも理解できて、また精霊によって、なんか心の深いところに、ああ、なんかそういうことかっていうのが、理解が与えられますように。どうか私たちに力を与えてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力が与えられて、あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができるように、どうぞ導いてください。お願いします。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの44章。44章は3つに大きく分けることができます。1節から14節までは、ユダの残りの人たち、ユダが滅んでしまって、それでも残っている人たちがいますけども、その残りの人たちに対する神の言葉です。で、15節から19節までは、その神の言葉を聞いたユダの人たちの応答です。で、最後の20節から30節までというのは、その人々の応答を聞いた神の応答です。だから、神が語り、人々が答え、神が語っているというような、三段構えですね。で、まずは、そのユダの残りの人たちに対する神の言葉について、一緒に学んでいきましょう。一節。44章の一節。エジプトの国に住むすべてのユダヤ人、すなわちミグドル、タフパヌヘス、ノフ、およびパテロス地方に住む者たちについて、エレミアにあった御言葉は次の通りである。で、エジプトには、そのユダヤ人たちが住んでいました。で、彼らはどういう人たちだったかというと、ちょっと一周空いてしまったのでおさらいになりますけど、エルサレムがそのバビロンによって陥落した時に残った人たちがいました。で、その人たちがヨハナンという人と一緒にエジプトに行きました。で、なぜそうなったかっていうと、そのバビロン軍がエルサレムを陥落させた時に、ゲダルヤという人をユダヤ地方の総督として据えました。だけど、イシュマエルという人が、反乱を起こして、この総督であったゲダルヤさんを殺しました。で、そのゲダルヤを殺したイシュマエルに、まあ、仇討ちというか、仇討ちとして、ヨハナンという人が立ち上がって、このイシュマエルを追い出します。で、ヨハナンとしては、このイスラエルの地に残ることが怖かったんですよ。バビロンによって建てられた総督のゲダルヤさんが殺された。で、なんか反乱を起こしてるかもしれないというような、そのことで、もしバビロンが考えたら、また軍をよこして自分たちが滅んでしまうかもしれないという不安に取り憑かれたんですよ。それで、エジプトに行きさえすれば自分たちは大丈夫かもしれないという思いを、その、一縷の望みを、希望を彼は見つけたんですよ。でもその前に、神が何をおっしゃるのか聞いてみようということで、エレミアのところに行きました。で、エレミアはそのことを聞いて分かりましたと。じゃあ、祈ってみましょうということで、10日間祈って、10日後に、ヨハナンたちに神の言葉を伝えました。神はヨハナンたちにイスラエルに残るように伝えました。ここに残りさえすれば、バビロンからも助けられるし、食料も、こと足りると。あなた方は幸せになるからここに残っていなさいと言いました。けれども、ヨハナンたちは、エレミアを嘘つき呼ばわりしたんですよ。あんた嘘ついてるって。あなたのその付き人である、バルクにたぶらかされてるって。あなた嘘をついてるって。それで彼らは心を固くなにしてエジプトに下ってったんですよ。そして強制的にエレミアもまたその付き人であるバルクも一緒に連れて行きました。で、神はそのご自分の言葉を無視してエジプトに下った人たちに、あなた方は愚かなことをしているって、あなた方は災いを受けることになるよっていうことを伝えました。 それがこの前までにあった話です。その上で神はさらにこの残りの者たちに語りかけてるんですよ。その内容が2節から6節。イスラエルの神万軍の主はこうおっしゃられる。あなた方は私がエルサレムとユダのすべての町に下したあの災い、すべての災いを見た。見よ、それらは今日廃墟となってそこに住む者もいない。それは彼らが悪を行って私の怒りを引き起こし、彼ら自身もあなた方も先祖も知らなかった他の神々のところに行き、法を焚いて仕えたためだ。それで私はあなた方に、私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送り、どうか私の憎むこの忌むべき、忌み嫌うべきことを行わないようにと言ったのに、彼らは聞かず、耳も傾けず、他の神々に香を焚いて、その悪から立ち返らなかった。それで私の憤りと怒りが、ユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり、荒れ果ててしまった。ユダには、またエルサレムには、もう、廃墟となって住む者がいなくなったんですよ。それは、彼らが神の怒りを引き起こしてしまったからだと。で、その神が怒った理由というのは、彼らが悪を行ったからです。その悪というのはどういうことかというと、彼らも、彼の先祖たちも知らなかった他の神々に仕えたということです。そんな彼らに対して神は、早い段階から何度も預言者たちを使わして、その神々に仕えることをやめなさいと。そこには希望がないからということを伝え続けていました。だから、恵みでしかないんですよ。良いものを受ける資格のないものに、神はその預言者たちを使わして、良いものを受けることができるようにって。それで、その預言者たちを使わし続けました。でも彼らはその悪から悔い改めることはなかったんですよ。で、その悪というのは、この文脈の中で何かというと、偶像礼拝です。当時、バールとか、アシュタロテとか、マモンとか、そういうふうに知られていた、その古代にはそういう神々として、偶像の神々として、特にバール、アシュタロテ、マモンというのは、聖書にもよく出てきます。そのような神々として紹介されています。その神々の歌い文句というのは、力と富と、性的な繁栄です。古代では、バールとか、アシュタロテとか、マモンとか、そういう名前のついた神々でした。だからそういうのをアシュタロテに仕えてるとか、マモンを礼拝してるとかいう人たちは、現代ではほとんどいないでしょうけども。でも、名前が変わっただけなんですよ。現代では、権利とか、自由とか、多様性とかって言って、その神が定めておられる正しさを無視してくるんですよ。コロサイの3章、5節と6節。パウロはその偶像礼拝というものが何なのかという、その根本的な偶像礼拝というのは何なのかということを、コロサイの教会の人たちに対して語っています。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。だから、このユダの人たちの上に神の怒りが下ったのは、なぜかというと彼らの悪、つまり、その神でないものを神とするという、この偶像礼拝をしたからです。パウロはそれを貪りというふうな言葉として、言葉で説明しています。私たちがその貪るのはなぜかというと、その貪ってる相手、貪ってる対象を自分が得ることによって、幸せを得ることができるというふうに考えるからです。私が趣味を貪るときに、その趣味が私に幸せを与えてくれるというふうに思うんですよ。仕事とかお金を貪るように、その求めるときに、その仕事が、そしてそのお金が私を幸せにしてくれるというふうに思うんですよ。生きがいとか、やりがいとか、いろんなその言葉はありますけども、その神以外のものが私を幸せにしてくれるということを考えて、その何をするにしても、私たちはその何をしてもいいんですけど、趣味をするなということじゃないし、仕事をするなということじゃないですよ。聖書で一切そういうこと書いてないんですよ。むしろ、身を入れて働けって書いてあるから。 だけど、その仕事の中で、また趣味の中で、その私は、この私を作ってくださった。イエス・キリストを与えるほどに愛してくださった。私を罪からあがなってくださった、その神を覚えている必要があるんですよ。私がこの趣味をどれだけその続けたとしても、そこは楽しいことはたくさんあるんだけども、でも神以上に私に幸せを与えてくださるものはないということを覚えている必要があるんですよ。お金は必要だし、お金は大切です。で、そのお金を得るということは全然問題ないんですが、そのお金が神よりも私に幸せを与えてくれる、安心を与えてくれる、確かなものだというふうに思い始めると、神以上の、神よりも、そのお金とか仕事とか人間関係が大きくなっていくと、それは偶像礼拝に十分なり得るんですよ。だから偶像礼拝というのは、神以外のところに喜びや満足を見つけようとする行いや、またその心ですよ。偶像礼拝というのは、神を神としない、第一としない生き方ですよ。エルサレムとユダの町々は、神の言葉を無視して、その偶像礼拝から立ち返ることがなかったので、今日のように荒れ果てて住むものがなくなってしまいました。神は確かに恵み深くて、憐れみ深くて、私たちのことを愛しておられて、優しい方ですよ。だけど、ここにあるように神は怒ったり、また憤ったりするんですよ。で、何に対してかというと、その、罪を処罰するためですよ。罪に対して、その神は許容することができないんですよ。正しい方だから。真実で正しい方だから。罪と同居することができないんですよ、神は。正しさというのと、不正というのは同居することができないんですよ。でも神は、このエレミアを通して私たち学んでますけど、エレミアだけ一人取ったとしても、40年ですよ。40年エルサレムに住んでる人たちに対して神の言葉を語り続けたんですよ。そして彼らは40年神の言葉を無視し続けたんですよ。だからこの神が憤ったり、神が怒ったりするそのポイントが来るまで、至るまで、神は休むことなく憐れみや恵みを注ぎ続けてくださるんですよ。この間に神に立ち返りさえすれば、あ、そうか、私は神ではなくて他のものを神としてそうやって貪ってたのかということが分かって、ごめんなさいというふうに神との関係を回復させてもらえれば、そしたらそれでいいんですよ。神は私たちの罪をイエス・キリストになって許してくださるわけでしょ。私たちの罪を二度と思い出さないというのが神の約束ですよ。だから何とかして、ここに書いてある、四節に書いてあるように、どうか私の憎む、この忌むべきことを行わないようにというふうに言ったって。懇願してるんですよ。どうか頼むからって。だから罪を許していただくということが、私たちにその与えられている希望ですよ。イエス・キリストにあって、私たち罪許していただけるんですよ。他の神々を、その、求めるとか、自分の趣味を突き詰めるとか、それが、その、なぜ、神にとって忌み嫌うべきものなのか。それは、その、行き着く先に、私たちの罪の許しとか、罪からの贖いというのがないからです。多くの人たちから質問を受けます。なぜイエス・キリストだけなんだって。なんでこの神じゃダメなのかって。私たちの生き方じゃなんでダメなのかって。私たちの罪を神は処罰するときに、罪に対して神はその憤りと怒りを向けるんですよ。で、この憤りと、神の憤りと神の怒りを逃れるためには、私の中にある罪をどうにかしないといけないんですよ。私の知り得る限り、イエス・キリストの十字架での贖い以外に、イエス・キリストが十字架にかかって私の罪を負ってくださって、で、私の代わりに罰を受けてくださったということ以外に、私の罪を取り除く方法を私は知りません。もし自分が一生懸命仕事に打ち込むことによって、その自分の罪が許されるんだったら、それはそれでいいかもしれません。 私の趣味のテニスを、続けて、あるところまで、達成することができたら A クラスを優勝とか、ウィンブルドンに出場とか、そういうのができたら私の罪が許されるんだったらそれを突き詰める意味はあります。でも、イエス・キリストの命以外に私を罪から贖ってくれるものは見当たらないです。私は知りません。どの宗教活動も、どの奉仕活動も、どれだけ自分がよく、清く正しく生きようと、その頑張ったところで、私は自分の今までしてきた、積み重ねてきた罪というものを許す手立てというのは私にはないんですよ。だから私には、私の持っているものには希望がないんですよ。だけど神は希望の君として、イエス・キリストを私たちに与えてくださって、イエス・キリストにあって私たちの罪が許されるという大きな希望を与えてくださったんですよ。つまり、神の憤りや、神のその怒り、私が本来受けるべきだったそのものを、イエス・キリストが代わりに負ってくださったという、この希望を。だから私たちはその次があるということを、その神は約束してくださってるんですよ。イエス・キリスト以外に罪を許すものがあるのであれば、それは希望になり得ます。でも私はその他の方法は知りません。少なくとも、聖書もイエス・キリスト以外に私たちの罪を贖う方法というのは教えてないです。7節から10節。それで今、イスラエルの神、万軍の神、主はこうおせられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜ、ユダの中から男も女も、幼子も血のみ子も立ち、残りのものを生かしておかないようにするのか。なぜあなた方の手の技によって私の怒りを引き起こし、起流しに来たエジプトの国でも、他の神々に香を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、他のすべての国の中で罵りとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方はユダの国とエルサレムの巷で行ったあなた方の先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。彼らは今日まで心砕かれず恐れず、私はあなた方とあなた方の先祖の前に与えた私の律法と定めに歩まなかった。この44節のその1節から14節までの神の言葉の中に、たくさんの、なぜとか、これこうだからだとか、このためだとか、それでとか、それゆえっていう言葉がたくさん使われています。神はその彼の知性に訴えかけてるんですよ。なんかふわっとした霊的な話とかじゃなくて、いや、こうしたら怒りが下ったでしょって。同じことしたら、また同じ怒りをその受けることに、災いを受けることになるんだよって。なぜそれが、この道理がわからないのって。なぜあえてその神の怒りを引き起こすことをするのって。なぜって。そうやって知性で訴えてるんですよ。なぜあえて死を選ぶんですかって。なぜ神の怒りを引き起こそうとするのかって。あなた方は自分たちの悪を忘れたのかって。あなた方は心砕かれず、神を恐れることもなく、神の律法と定めを無視したから、だからあの大きな災いが、エルサレムが陥落し、ユダが滅ぶという、その痛い思いをしたんじゃないかって。もう忘れてしまったのかって。罪というのは、中毒性があります。罪の中に居続けると、ずっと悔い改めないでいると、最初は罪悪感があったりするんですよ。よくインタビューとかであるじゃないですか。初めは遊びのつもりだったんです。初めはここまでしようと思わなかったんです。で、そうやって最初はその罪悪感があるんですよ。悪いなっていう。犯罪もそうだし、不倫もそうだし、友人関係もそうだし、最初は悪いなって思うんですよ。だけど、罪の中に自分が居続けると、この罪悪感が薄れて、最終的になくなっていくんですよ。罪というのは私たちの良心や、その正しい心、私たちのその善悪の基準というのを、神から与えられた基準というのを麻痺させるんですよ。もう、罪を犯してても、なんか痛くないんですよ。苦しくないんですよ。むしろ楽しいんですよ。今目の前にある喜びに、その見えるものに飛びついていくんですよ。で、そこには共通して言えることですけど、神という方は その自分の頭の中には、その考えの中にはないんですよ。神という方を見さえすれば、後ろを向いて、それはものすごい罪だということか、ものすごい悪だということがわかるのに、意地悪したり、悪い言葉を言ったり、やったり。だけど、その目の前のものしか、超近視眼的に目の前のものしか見てないから、罪というのは私たちの肉に甘いので、美味しいんですよ、腹には。だけど、私たちを滅ぼすものなんですよ。で、神を考慮に入れないことが当たり前になってて、助けてくださいというその祈りさえなくなってて、神を求めないということも、なんか当たり前のようになっていくんですよ。私のタンスの中にあるネクタイみたいな感じですよ。年に一回ぐらいしか締めないから、なんかもう、締め方も忘れちゃうみたいな。祈り方も忘れるみたいな。あまりにもその神に助けてくださいというその祈りもしないから、罪の中で、わ、どうしたらいいんだったんだかなって。自分がこんな自分がどうやって祈るんだろうって言って、祈りもなくなってしまうんですよ。そうやってどんどんどんどんその罪に差し込まれていって、罪悪感が薄れて、罪の中で自分が泳ぐことになるんですよ。11節から14節。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこうせられる。見よ、私は私の顔をあなた方から背けて、災いを下し、ユダのすべての民を立ち滅ぼそう。私は起立したエジプトの国へ行こうと決心したユダの残りの者を取り除く。彼らは皆エジプトの国で、剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆、剣と飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとなる。私はエルサレムを罰したと同じように、エジプトの国に住んでいる者たちを、剣と飢饉と疫病で罰する。エジプトの国に来てそこに起立しているユダの残りの者のうち、逃れて生きる者、生き残る者、帰って行って住みたいと願っているユダの地へ帰れる者はいない。ただ逃れる者だけが帰れよう。悔やらためないのであれば、失敗から学ばないのであれば、大きなその災いを受けることになるって。まだ、その、神からお尻ペンペンされてるぐらいだったらいいんですよ。ぐらいだったらっていうか。そこにはまだ希望があるんですよ。懲らしめというのは回復を期待してるから、回復のための懲らしめですよ。ユダの人たちが40年神に聞き従わなかったんですけど、40年間もの中で苦しい思いをしてきました。それは懲らしめなんですよ。その苦しい、うまくいかないという中で、もがいて神を求めるための仕掛けですよ。だけど神の憤りと怒り、この罪に対する処罰、罰というのがこの下されるときにはもう遅いんですよ。そこから先希望はないんですよ。神はでもそのような中でも、この14節の後半にあるように逃れる者というのがいるんですよ。すべてを滅ぼさないんですよ、神は。神はアブラハムに約束しました。私はあなたを祝福してあなたを大いなる国民の父とするって。あなたの子孫はその星のようにまた海辺の砂のように増えるって。だからここでそのイスラエル、そのユダヤ人たちを終わらせないんですよ。神は恵み深い方で、そして真実で正しい方だからですよ。アブラハムに対して約束したその約束を必ず守るんですよ。この逃れる者がなぜ逃れられたか、逃れられるかというのはもう神の恵みでしかないです。彼らにその逃れるだけの良いものというのはないはずだから。なお、恵みによって、ある意味私たちもその神の恵みというのが私たちに与えられるその希望の一つですよ。神が恵み深い方であることが私たちの希望であり、神が真実で正しい方、私たちが自分の罪を認めて、イエス・キリストが私のその罪を負ってくださったというところに立ち戻って、私が許されているのかって、そこにその信仰に立ち返ることができたら、私の罪を許してくださって、そして私の罪を二度と思い起こさないという約束があるんですよ。恵み深くて、神がその約束を絶対に保護にしない。ないものにしてしまう途中で。もうやめたって。もう千尋はもうこんだけ言ってもやんないからダメだっつって。もうやめたやめたっていうふうに神は言わないということを、ことが私たちの希望ですよ。その神の言葉に対して、ユダの残りの人たちは、次のように応答しました。15節から18節。 すると自分たちの妻が他の神々に香を焚いていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民は、エレミアに答えていった。あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に私たちは従うわけにはいかない。私たちは私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも私たちの王たちも首長たちも、ユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぎたい。私たちはその時、パンに飽きたり、幸せで災いに合わなかったから。私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。男性と女性がいるんですけど、この16節から18節までのセリフは男性たちの応答です。で、彼らは自分の妻たちが、その神以外のものに生贄を捧げていたことを、仕えていたということを知っているんですよ。知っていたんですよ。さらに、そのエレミアが神の御名によってその語ったということを知っていて、エレミアが語った言葉は神からの言葉だということも知っていたんですよ。その上で、私たちはあなたの言葉に聞き従うことはできないって、従うわけにはいかないというふうに応答したんですよ。エレミアは、またかよって。エレミアは、悲しみの涙の預言者というふうに言われますけど、本当に聞かないんですよ。この44章というのは、時系列順に並べると、一番最後です。エレミアのキャリアの一番最後です。45章からあと52章までありますけど、それはそのエレミアがエジプトに連れて行かれる前に予言されたことなので、そのちょっと順番がごちゃごちゃしてるんですよ。この時系列で並べるとね。だからこのエレミアのこれキャリアの最後なんですよ。ユダの人たちに対してその語った最後の神の言葉なんだけど、その最後の最後まで、最初から最後まで、ユダの人たちは神の言葉に聞き従わなかったんですよ。エレミアはもう超絶悲しいですよ。そしてエレミア以上に神は悲しんでますよ。ご自分の民が、どんだけ手を尽くしても、どんだけ恵みを注いでも、どんだけ忍耐しても、聞かないんですよ。どれだけ悲しんだか。同じように私たちがその神に対して、そのもう私たちも神に対して生きてるんですよ、それぞれ。で、神は私たちが、その私がその神に聞き従わないということを決めて、神以外のものに自分のその、心を燃やして、むさぼってる様子を見て神は悲しんでおられるはずですよ。またかって。私はこの人たちのことを笑うことはできないです。自分のその心に決めて、その神に対してこれをやった方がいい。今はちょっとこのネットでいろいろと調べるのをやめて、ちょっと聖書読んでた方がいいんじゃないかなとか。自分のその趣味をそのやり尽くしてテニスしすぎると、私半日なんかもうフラフラしたりする時があるんですよ。何度やるのって自分に言ったりするんですけど、家族からもきっとそう思われてたりするんですけど、神はそれ以上に私のことをまたかよって。あなた次の日礼拝だってことを覚えてるよねって。そこまで必死こいてやるものかって。私は笑えないです、この人たちのこと。でも、神の心を、私に対する心を、やっぱり少しずつ知ると、自分のその好きなことをやってる中で、それを神はやめろと言ってるわけじゃなくて、そこで神のことを思い起こして考慮に入れなさいってことです。そうするとブレーキがかけられるようになるんですよ。あ、ちょっと待てよって。これをやりすぎると、神に対して、その、自分の思いとか力とか、その時間というのがなくなっていくなって。だからこれぐらいにしておこうって。私を愛してくださった方、イエス・キリストを与えるほどに私を愛しておられる方、この方のために自分の余力を、その、神に応答するために残しておこうという、その、思いが聖霊によって与えられるんですよ。神を考慮に入れると。それをしないから、もう、むさぼってどこまででも行くんですよ。天の女王に生贄を捧げて、注ぎの葡萄酒を注ぎたいと。ここで天の女王と言われているのは、アシュタロテというふうに言われている、女神ですね。女神というか。ギリシャ語ではアルテミスです。 ギリシャにはアルテミスの神殿がありました。まあ、エペソにありましたね。使徒の働きにもアルテミスの神殿での騒動について書かれています。だからこのアシュタルテというのは、その戦いと繁栄の女神とされてたんですよ。戦いに勝って子孫が繁栄していくという。で、長い期間、広い多くの国や地域で女神として崇められているの、いたのがこのアシュタルテですよ。この天の女王に生贄を捧げたいと。この女王に仕えてた時には私たちは幸せだった。で、この女王に仕えることをやめたらひどいことが立て続けに起こって国は滅びたって。そんなん勘違い甚だしいですよ。だからエレミアはずっと語ってるんです。あなた方が神から離れたので、だからあなた方はこの災いを身に受けたんだって。また、でもこの人たちは王国が滅びたのは、私たちがこんな苦しい思いをしているのは、アシュタルテに使えないのように、ヤーウェが、神が私たちを強制したからだって、神のせいにしてるんですよ。後でエレミアは突っ込みを入れますが、女性たちは19節こう言いました。私たち女が天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ぐとき、女王にかたどった備えのパン菓子を作り、注ぎの葡萄酒を注いだのは私たちの夫と相談せずにしたことでしょうか。自分たちも、このアルテミスに、ごめんなさい、アシュタルテに仕えたということは認めていて、そのことを私たちの夫たちも承知してるんだって。だから自分の正当性をアピールして、あるところで責任転嫁してるんですよ。私は悪くない。20節から23節。そこでエレミアは男女のすべての民と彼に口答えしたすべての民に語っていった。ユダの町々はエルサレムの巷で、あなた方やあなた方の先祖や、王たちや市長たち、それに一般の人々が生贄を捧げたことを主は覚え、心に思い浮かべられたのではないか。主はあなた方の悪い行い、あなた方が行ったあの意味嫌うべきことのために、もう耐えられず、それであなた方の国は今日のように住むものもなく廃墟となり、恐怖ののしりとなった。あなた方が生贄を捧げ、主に罪を犯して、主の御声に聞き従わず、主の律法と定めと、証に歩まなかったために、あなた方にこの災いが今日のように、来たのだって。だ勘違いしてんじゃないよって。あなた方が、神に、対して悪を行ったから、アシュタルテに使えなくなったからではなくて、アシュタルテに使えていたから、あなた方は、この災いを刈り取ることになったんだって。多くの人々が、偶像礼拝をしている様を神は見ておられて、知っておられたんですよ。神はそれらにもう耐えられなくなったって。耐えられなくなる。神が耐えられなくなるということはどういうことかっていうと、その人々が心を固くなにして、もう神に絶対に私は聞き従わないということを心に決めるということですよ。もうそうなってしまったら、神は無理やり私たちの心を変えたりしないんですよ。私たち、無理やり神が介入して私たちの心をご自分に向けさせるようなことはしません。彼らは心に決めて誓って罪を、神に対して罪を犯し、神の声に聞き従わないで、律法と定めと証に歩まないということを決めたんですよ。そこに至るまで神は彼らの悔い改めを期待して、忍耐して待ち続けたんですよ。預言者を送り続けたんですよ。でも彼らはもう心に決めちゃったんですよ。もう神に従わないということを心に決めちゃったら、もうここから先はもうチェックメイトですよ。神の憤りと怒りというのが注がれるという。もうそこしかないんですよ。だから自分の罪について、罪をどう対処するつもりですかってことですよ。神が必ず処罰するといった罪に対して、自分の持っている罪に対して、どのように対処しますかって。彼らは心を固くなにして、その答えは神にない。災いから逃れる希望は、アシュタルテにあるって。神にはないということを彼らは心に決めちゃったので、もうチェックメイトです。24節と25節。ついでエレミアはすべての民、すべての女に言った。エジプトの国にいるすべてのユダの人々よ。主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方とあなた方の妻は、自分たちの口で約束したそのことをその手で果たせ。あなた方は私たちは、 天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ごうと誓った誓願を必ず実行すると言っている。では、あなた方の誓願を確かに果たし、あなた方の誓願を必ず実行せよ。パウロが心を固くなにするって神に聞かないということを決めたときに、じゃあそのようにあなたの願いになるようにと、心を固くなにしたように、彼らはもう神に聞き従わない。私たちは天の女王に仕えるというその心を、じゃあそうしなさいというふうに、彼らの思い通りにその心を与えました。26節から29節。それゆえ、だから、エジプトの国に住むすべてのユダの人々、主の言葉を聞け。見よ、私は私の偉大な名によって誓う。主は仰せられる。エジプトの全土において、神である主は生きておられると言って、私の名がユダヤ人の口に唱えられることはもうなくなる。見よ、私は彼らを見張っている。災いのためであって幸いのためではない。エジプトの国にいるすべてのユダヤ人は、剣と飢饉によって、ついには滅び絶える。剣を逃れる少数の者だけがエジプトの国からユダの国に帰る。こうしてエジプトの国に来て起立しているユダの残りの者たちは皆、私のと彼らのと、どちらの言葉が成就するかを知る。これがあなた方への印である、主の御言。私はこのところであなた方を罰する。それはあなた方に災いを下すという私の言葉は必ず成就することをあなた方が知るためである。エジプトのユダヤ人の口から神の名前が語られなくなるって。彼らに定められた災いは必ず起こるって。で、29節にあるように、これが印となるというふうにあります。だから神はユダの残りの者の中からさらに逃れる者たちを定めておられるんですよ。これはもう恵みによります。なぜかっていうのはさっきも言いましたけど、わからないです。彼らが他の人たちよりも、その正しかったとか素晴らしかったとかっていう理由ではないはずです。同じように罪を犯してたけど。でも、それでも、逃れのものというのが定められるんですよ。恵みです。そして、その神が伝えたこと、話したことは全部成就したということを彼らがその知って、印となって、アシュタロテでもなくて、天の女王とかでもなくて、本当にそのイスラエルの神が、主が、ヤーウェが私たちの本当の神だということを知るための印とするということを神は恵みをもって定めました。30節。主はこうせられ、見よ、私はユダの王ゼデキヤを、その命を狙っていた彼の敵、バビロンの王ネブカデネザルの手に渡したように、エジプトの王パロ、ホフラをその敵の手、その命を狙う者たちの手に渡す。で、エジプトの王もユダの王ゼデキヤのようになるって。人々はゼデキヤが捕らえられるなんて信じなかったんだけども、神が言った言葉の通りにゼデキヤは、バビロンに連れて行かれました。だからエジプトの王も、その、バビロンに負けるはずがないと彼らは思ってたんですけど、エジプトの王もバビロンに屈することになると。エルサレムの陥落から16年後に、エジプトのこのホフラの王朝は、バビロンによって滅ぼされます。だからそんなに時間は待たれることなく。でも逆に言うと16年も彼らには悔い改める機会があったんですよ。だけど彼らは悔い改めることはなかったんです。神の憤りと怒りを逃れる方法というのは、偶像礼拝を離れることですよ。神を神とすること。神に、その私たちのその生活のいろんなところで神がおられるということを私たちの考慮に入れるということ。それが私たちに必要なことですよ。神は、その聖書は私たちを禁欲主義に導くわけじゃないんですよ。何やってもいいって、神は私たちを喜ばせ、私たちを楽しませてくださるって。でもその楽しみの中で、喜びの中で、その神を見出す必要があるんですよ。この私がやってることは神に喜ばれることなんだろうか。私が楽しいと思っていること、喜びだと思っていることを神は祝福してくださるんだろうか。で、そうであれば、それを十分に楽しんで、十分に喜べばいいんですよ。でもその神に対して感謝していて、神をその自分の考慮に入れている限り、この地上のものを私たちはその貪ることはないんですよ。キリストには変えられませんというのはそういうことですよ。私たちの希望は、キリストにあって罪が許されて、その永遠に残る、そのものを天に、蓄えることができるっていう。地上のものをどんだけ私たちが求めたとしても、どれだけ得たとしても、 その地上のものは永遠には続かないんですよ。だけどイエス・キリストにあって罪が許されることや、神の愛にとどまっていることは永遠につながることなんですよ。45章はネリアの子バルク。バルクという人はエレミアの付き人です。その人に対する神の言葉が書かれています。まず一節。ネリアの子バルクがヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に、だからだいぶ前に遡りますね。エレミアの口実によってこれらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうである。ユダの王エホヤキムの第4年ですから、エレミアの36章にこの出来事が書かれています。で、エレミアが語ったことをバルクが書いたんですよ。で、それを読んで、その首長たちっていうのはやばいじゃないかって、神がその私たちに、その、憤りと、怒りを下そうとしてるって。なので、私たちは悔い改めるべきだっていうことを首長たちは思って、このエホヤキム王様に、バルクが書いたものを持っていくんですよ。そしたら、エホヤキムはそれを一行一行読まれるたんびに、そのナイフで切ってって、で、暖炉の火にくべたんですよ。で、全部、そのエレミアが語って、バルクが書いた、その予言のエレミア書を、一番最初のコピーを、暖炉の火にくべて燃やしたんですよ。その時の言葉ですね。バルクは、その時に、何と言ったか、2節と3節。バルクよ、イスラエルの神、主はあなたについてこうされる。あなたは言った。ああ、哀れなこの私。主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。バルクはこう言ってたんですね。3節にあるように。ああ、哀れなこの私って。この3節の短い文章を バルクの言葉なんですけど、原文、ヘブライ語を見ると英語でもそうですけども、この私はとか私のとかっていう私っていうふうに使われている私っていう言葉が5回出てきます。日本語だけでも、日本語では3回出てきますけど、原文では5回出てきます。私、私、私です。でも自己憐憫なんですよ。私はなんてかわいそうなんだろうって。バルクは神に従い、エレミアに従うことで痛み悲しいんだって思ってるんですよ。エホヤキムは、そのエレミアと一緒に自分を捕らえようとしてるし、神になんか従ったら損したかもしれない。あなたはそう言ったって。ああ、哀れなこの私って。おそらくバルクは神に対して祈ったわけじゃないですよ。ああ、哀れな私を、ああ、私は哀れだなっていうことを神に祈りの中で言ったわけじゃないと思います。ただ心に思っただけですよ。でも心にある思いというのは神にとって言葉となりリアルなものなんですよ。神は私たちのその心を見ておられるから。私の心の中に、ああ、哀れな私って。なんだよ、神に従って損だったな、みたいなそういう思いがあったら、神はその私の心を知って、私がそれを言ったというふうに、実際に行った、実際に言ったという言葉として、神は見るんですよ。だから、私の心に悪があるだけで、心に悪い思いを浮かべただけで、神の目にはリアルなものとなって、私の心にあるものは、神の目の前に罪となるんですよ。その自己憐憫に満ちた、そのバルクに対して神は、語りました。4節。あなたの主にこう言うので、主はこうおせられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。大きな災いが来ようとしてるって。バルクは自分の現状に痛み悲しんだんですよ。がっかりして疲れてたんですよ。でも状況はもっとひどくなるよって神は伝えてるんですよ。バルクは確かに痛み悲しんでたかもしれません。けれども、痛み悲しんでいたのは、エレミアもそうだし、神はもっとですよ。自分が建てたものを自分で壊すというのは、どれだけ苦しいか。私の中途半端な DIY の棚とか作って、うまくいかなくてそれを壊すときってあるんですよ。その時に、はぁ、ため息いっぱい出ますよ。私でもそうなんですよ。自分が植えたのを自分で引き抜くんですよ。収穫のために引き抜くんじゃなくて、もう枯れちゃってどうしようもないから、いっぱいその時間かけて、いっぱい労力かけて、お金もかけて、水もかけて、肥料もやって、一生懸命やったのに、なんか虫に食われちゃって、私はズッキーニを収穫したことないんですよ。もうだからズッキーニもらった方がじゃない。買った方が、もらうこともあるんですけど、買った方が、もう確実だから、 ズッキーニはもう心に、あ、育てないということを心に決めてるんですよ。赤い虫にやられるんですよ。大っ嫌い、赤い虫。で、そうやってその自分が植えたものを収穫する前に引き抜いていくっていうのは虚しいですよ。神は愛と憐れみと恵みを持って、ご自分がそのイスラエルを建てたんですよ。イスラエルを植えたんですよ、その地に。だけど彼らの悪があまりにもひどいので、その建てたものを自分の手で壊さないといけない。自分の手で引き抜かないといけない。イスラエル 全土で神はそのようにしないといけないんですよ。だから神が痛まないはずがないんですよ。私たちに対してもそうですよ。私たちを滅ぼすために神は作ったんじゃないですもん。私たちの周りの人たちも。神はすべての人を愛しておられて、すべての人が救われて真理を知るようになることを願っていて、すべての人が悔い改めに進むことを神は願っておられるってありますよ。また、エゼキエルを通して神は語ったのは、神は悪いものが滅ぶことを喜んでないって。むしろ悔い改めて生きることを願ってるって、喜んでるって。神は痛んでるんですよ。私たちの罪に対して。この世の中の罪に対して。手立てを打ってるんですよ。恵みを施して。何とかして。どうか、その悪をやめてくれないかって。五節。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ、私はすべての憎なる者に災いを下すからだ。主の御告げ。しかし、私はあなたの行くどんなところででも、あなたの命を分取り者としてあなたに与える。神はそのバルクを守るって、その命を守るということを約束しました。でもバルクは自分のために大きなことを求めていたというふうにここに書いてあります。だから大きなことを求めてたんだけど、その大きなことが手に入らなさそうなので、彼はがっかりして疲れていたんですよ。民が悔い改めるとかそういうものではなく、実は。自分のために大きなことを求めていて大きなことが実現しないということを、にがっかりして疲れてたんですよ。もしかすると、預言者エレミヤの付き人として、立身出世を夢見てたかもしれないですよ。大預言者の、エレミヤさんの右腕みたいな。エレミヤの51章の59節、後でやりますけども、後でというか何週間か後ね、51の59を見てみると、そのバルクさんには兄弟がいるんですよ。ゼラヤという人が。この兄弟のゼラヤさん、もしかするとお兄さんでしょうね。の、は、そのゼデキア王の、しもべとして、宿営の長として仕えてるんですよ。だから政府高官です。だから自分も自分のお兄さんのように、もしくは弟わかんないですけど、兄弟のように、その立身出世したいという、その大きな望みがあったのかもしれないです。でも神は、それを求めるなと言いました。なぜならそれが悪いからではなくて、神がすべての憎なる者に災いを下すからだって。だから王とも、王族も、政府高官もいなくなるって。だからバルクが求めていた自分のために大きなことというのは災いが下るとなくなるって。だからそんなものを求めるなって。その代わりに私はあなたに命を与えるって。富も、名声も、繁栄も、美しさも、能力もいつかはなくなるんですよ。いかなる憎なるものも、永遠に続くものは何一つありません。でも神はバルクの命を守ることを約束したんですよ。おそらくバルクという人がこのエレミヤが言ったことを全部書いていますから、この、時系列順に並べないということを決めてるんですよ。なぜかわかんないですけど、天国に行ったら聞きたいですね。でもこの45章をここに入れたというのは、バルクに自分に対する言葉を入れて、この時系列で見てみると、44章というのはエレミヤの最後のその、予言。だからエレミヤとバルクのその人生最後の話ですよ。その直後にこれを入れてるんですよ。つまりバルクは永遠の命、永遠に続くもの、この地上で終わるものじゃなくて永遠に続くものを意識していないといけないというその自分に対するリマインドのためにこの45章をこの自分に対する神の言葉を大きなものを求めるなって自分のために。この地上のものを求めるなっていう、この神の言葉をここに挿入したのかもしれません。永遠に続かない肉的な望みや志ではなくて、永遠につながる望みや志を抱くべきだって。 ペテロやパウロは神の栄光のために希望を抱き、大きな志を立てました。自分の健康を通して神の栄光を表すことはできません。自分の能力を通して神の栄光を表すこともできません。かつて私の父がそれを願ってたんですけど。健康で80歳になってマスターズ陸上に出て、そこで日本で優勝して、それで私の健康とこの力は神のおかげだとかって言おうって。ああ、素晴らしいですねって。そうなるといいねって。言いましたけど。でもそういうものでは、神の栄光を表せないんですよ。だっていつか体はその衰えていくから、その時に神の栄光がなくなるっておかしいじゃないですか。私なんかよりもはるかに仕事のできる人、頭のいい人、能力のある人は、たくさんいますよ。創価学会の中に。仏教徒の中にも、イスラム教徒の中にも、ヒンズー教徒の中にも、いっぱいいますよ。だから自分の能力とか自分が持っているものによって、その神の栄光を表そうとするとおかしいことになるんですよ。私が努力して日本で、その、有名ななんかになったとしても、私よりも上の人って必ずいるんですよ。その人が創価学会だったら、創価学会の方が上になるかって話になってくるじゃないですか。その人が無神論者だったら神なんかいないってなるってことになるじゃないですか。だから神の栄光というのは私たちの能力とかによって表されるんじゃないんですよ。ペテロやパウロや弟子たちやその信仰の先人たちというのは、この地上で神の栄光を表すことを求めて、自分たちのその人生をかけたんですよ。じゃあどうやってこの地上で神の栄光を表すのか、どうやってこの地上で成功するのか。ヨハネの福音書15章の8節。あなた方が多くの実を結び、私の弟子になることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。私というのはイエス・キリストですね。これイエス・キリストの言葉なので。で、私たちが多くの実を結ぶ、実というのは愛ですよ。私たちが神が願っておられる愛で互いに愛し合うときに、私たちがその神が願っておられる愛で私の周りの人たちを愛するときに、神は栄光を受けるんですよ。この神が、その聖書が言っている愛だけは、イエス・キリストを信じて聖霊が注がれない限り、この愛というのは生まれないんですよ。私が健康でも不健康でも能力があってもなくても、イエス・キリストを信じて聖霊が与えられたら、その聖霊によって私を通してこの愛という実が結ばれていくんですよ。私たちの中で本当にこの愛というのが広がって、お互い愛し合うということが、そのこの教会の中で立て上がっていったら、この関係が、この教会は異質なものになりますよ、世の中と。このこういうような愛というのは世の中では見ることできないから、創価学会でも、イスラム教の中でも、ヒンズー教なんかどこに行っても見れないんですよ。私たちのこの愛し合うという、神が願っている愛し合うという関係は。それを見て、なんだこれはって、こんな素晴らしいその愛の関係があるのかということを、その、私たちがその輸出することを神は願っておられるわけじゃないですか。もし私たちが身を結ぶためだったら、何でもイエス・キリストの皆によって求めなさいって。もしそのために祈るんだったら、何でも神は、天におられる父は与えてくださるっていうふうに、イエス・キリストはこの後を約束してますよ。ヨハネの15章の14節で、違う、16節で、ごめんなさい。私たちはこの地上において、永遠に残る、この愛するという実を結ぶことができるんですよ。私たちに与えられている希望は、この地上で終わらない、永遠に続くものです。この地上では苦しかったり、生きにくかったり、不足したりしますが、次の世界では、互いに愛し合うことと、神を愛することと、それ以外ないんですよ。私も面倒くさい人にならないし、私の周りにもそういう、なんか、愛せないとかっていう人はいないんですよ。 それが、その永遠の世界に私たちが導かれているというか、その約束されているということが、私たちの希望ですよ。そのために、そこに行き着くためにだったら、何でもイエス・キリストの御名によって求めたら与えてくださるという真実で正しい、神の約束が私たちにとって希望ですよ。私たちが神に対して罪を犯してしまうことがあっても、イエス・キリストがその罪をご自分が生贄になることによって、犠牲になることによって、許してくださる、贖ってくださるということが私たちの希望ですよ。私たちに与えられているこの希望を毎日の生活の中で思い起こすことができますように。神以外のものにいろんなその楽しみとかをその貪ろうとするときに、この希望の存在が私のブレーキと、私たちのブレーキとなりますように。神の私たちに対する痛みや、周りの人たちに対する痛み。それでも神はその恵みを注ぎ続けてくださるというこの神という希望を私たちが覚えていることができますように。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに大きな愛と憐れみと恵みを注ぎ続けてくださっていることをありがとうございます。私がどんなんでも、あなたが決してその恵みと憐れみを注ぐことをやめない方であることをありがとうございます。でも唯一私が心に決めてあなたに従わないということを心に決めてしまうんであれば、もう私に残される希望はないということも学びました。罪の中に自分が居続けると、その罪悪感とか罪責感も良心も麻痺してきて、あなたに立ち返ることができなくなるほどになってしまうことも、このユダの人たちを見て学びました。どうぞ私たちを助けてください。日々の生活の中で、あなたのことを覚えて考慮に入れることができますように。あなた以外のもので楽しんで喜んだとしても、それを貪ってあなたを脇にほっぽり出すことがないように、どうぞ私たちをお助けください。私たちの希望はこの地上にあるものではないということ。あなたが与えてくださるものにその希望があるんだということを覚えていられますように。そしてそれを追求していけますように。今週一週間も私たちを支えて導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。